さあということでございまして、8月もねもう3週目に入りましてですね、らしくあれ、先週先々週はですね弥太郎さん、そして来週再来週はですねラジコくんということで登場していただくわけでございますけれども、お盆が明けたこの時期は、らしくあれはやっぱりちょっとサマースペシャルということで、いつもよりもですね豪華なゲストの方をお迎えしてですね、お送りしたいなと、まあ、いうふうに思ってるわけです。もう先週予告してますけどね、もう皆さんがおなじみのあの方です。で、まあ、あの方が来る時っていうのはやっぱり和歌山放送の出入り禁止の方なんで、あの和歌山放送以外の場所でね周辺部で撮ることが実は多いんですけれども、今回はですね、隙を見つけまして、なんと今和歌山放送の社内にいるのはですね、山本ディレクターと、技術の、マスター勤務者と警備員、そして我々だけということで、河合アナウンサーを毛嫌いする人たちも誰もいないという、あ、名前言ってしまいましたね。参りましょう、せーの、
らしくあれ。
あたえまして、こんばんは、チェリーでございます。ということで、もうすでにフライングして名前言ってしまいましたけども、今週のゲスト、この方です。
こんばんは、収入もそこそこ、仕事もそこそこ、トークはそこそこ以下、フリーアナウンサーの河合敦史です。
いやー素晴らしい、
よろしくお願いいたします。
そこそこアナウンサーの河合敦史さんということで、
はい、ね、
河合さん先週から今週にかけてですね、例によって和歌山でお仕事があったんですよね。
はい、インターハイのヨット競技の実況にもうこれで11年2年やってますか。
すごい
ね、
ねえ、あの河合さんのことは褒めないことにしてるんですけども、はい、この仕事が11年続いてるっていうのはすごいですよね。
そうなんですよ。で実はチェリーさんで、ね、私の評価すごく低いですけど、一度始めた仕事ってのは結構長く続くんですよ
ね。あの丁寧やし、基本的に人当たりがいいので、あのちょっと変な感じというところが引っかからなければ、まあ来年も頼もうかと。
そういうことなんですよ。一度引っかからなければ大丈夫、ね、ただ引っかかることが多いと、
ね、そうですよ。でなんかちょっと話してての違和感、
そう、
なんかこいつ変だぞっていう。
そうなんですよ、そこはね認めるんですけど、ただね、あんたたちの方がおかしいじゃないかこの和歌山放送ふざけんじゃねえよ。
なんでその超常現象バトルの時の韮澤編集長とあの早稲田の先生のやり合いみたいな感じになんねん。
まあこれね未だに模索してるんですよ。
まだ模索してはるんです。
あのキレゲーでもいけるかなっていうのがここ数年の模索中で。
なるほど。まあなんせ河合さんがねこの番組登場してくるのが年に1回ないし2回なんで、模索のスパンが長すぎてちょっとついていけないんですけども、
まああのシンプルに言うと、まあ、河合のことを、まあ、変だっていう人が和歌山放送の関係者多いんですよ、ただねこっちから言わせれば、あなたたちだって大して変わんないんだよって。
確かに、ね、我々も同じなんですよ。だから僕らは河合くんを、ね、批判するとき、あるいは河合くんを見るときに常に鏡に映った自分を見てるような気はします。
あ、ちょっと重ね合わせちゃって、
そう
辛くなっちゃうね。
そうおかしいことを言っているとかその自分の話ばっかりだとか、
確かに
それは全部やっぱり自分に跳ね返ってるなんて思いながら僕は見てますよ。
これはね、だからまあ、同類よね。同類ね。
同類。
言われしょうがないです、
本当に同類かなと思います。でもこうやってね、その11年毎年来てる仕事で、今年も無事和歌山に、
はい、
来られてですね、今もキーちゃんのポロシャツ着てますもんね。
もうね、ここはね、和歌山にどんどんこびる。もっと仕事ちょうだい、あなた。
いや、最近あんまりもうキーちゃんのポロシャツ着てる人いてないですよ、もう。
だからこそ、
そうです。
もうね、こっちは穴埋めアナウンサーって言ってるじゃないですか。誰かがやってることをやっても遅い。
なるほど。
ね。そこを上回れるような力はない、そうなればもう誰もやってないことをやるしかないんだ。
なるほど、力強いですね。本当にあの今川さんおいくつになったんですかね。
39になりました。
39歳ですよね。もう本当にこう年々会うたびにどんどんこう濃くなってるというか、
まあまあ確かに
もう本当に河合敦史という、僕の知ってる河合敦史くんがどんどん凝縮されてるような感じがしますよね、
だってチェリーさんと初めて会ったのがこれいわゆる穴埋めトークですね、はいはい、アナウンサー試験の時の思い出ですよ、2011年ですから、
はいはい、
まあ4月、今から12年前、
はい、
私が27、
はい、
チェリーさん28、
そうですね、
その時はどう思ってたんですか。
いや、アナウンサー試験の時はだって河合くんのことなんか知らないです
もん。まあそのちょっと後じゃないですか。
あ、ちょっと後、いやだからとにかくもう何回も言いますけど、
はい、
あの熟女好きということで、もう当初はそういうキャラクター作りしてたんですよね、
も
うとにかくこれがもう大失敗、
はい、
あいつは信用できないっていう、もう流れになった最初のボタンの付け間違い、最初のだからクラスとかでね、あの新学期自己紹介とかで滑るやついてるじゃないですか、
はい、
でその後失敗する、もうまさに河合さんの場合はそれがあったわけですよ。もう熟女好きっていうのがもう大失敗、
はい、もうこれはね切れる要素ない、全部失敗だった。俺は嘘をついてしまった。
そうでしょ、
ごめんな、
ね、誰に対して謝ってんねんね。関係者の心には刻まれてるわけです、まあ、あの時入社した当初の河合くんが、あの熟女好きだみたいなことをまあなんかいろいろと言ってみんなを戸惑わせてたっていう、はい、そういう印象ですね、初期の河合さんの印象としてはね。
上がった上がった、もういいよ、
いいですか、
はい、もう次行こうぜ、
次行きましょう、
よし、
はい、ということで今日も30分間よろしくお願いします。
こぼれる笑顔 WBS 和歌山放送
和歌山局は 1431kHz、 橋本高野山局は 1485kHz、 御坊局は 1557kHz でお送りしています。
マイクで直撃
教えてチェリー。
わあすごい。マイクで直撃教えてチェリー。このコーナーで私チェリーがですね、今週のゲスト川井敦さんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあということでお久しぶりの登場なんです。まず川井さん、この夏、まあそのヨットの仕事もそうなんですけども、なんか高校野球中継も忙しかったみたいで。
そうですね、群馬テレビさんで2年連続で高校野球中継担当させてもらいました。
チェックしてないふりして、はい、北尾さんは多分チェックしてましたよ。
そうなんですよね、だから北尾さんのやっぱり高校野球、野球実況の技術って、全然フリーでいけるんですよ、
はいはいはい、
自分もフリーでやってるから、それは間違いないんですよ、だから北尾さんね、どう思ってるのか、すごい聞きづらいし、なんかね聞いてみたいですよね。
今日おったらね、ちょっとほんま余裕があったら北尾さんに河合くんへのメッセージも取っといてよかったんですけど。
まあね、でも北尾さんがわざわざ河合にメッセージ残すっていうのは相当な大偉業です
よ。そうですね、でもそろそろこんだけね、もう会社辞めて8年ですか、8年経ってもこうやって今日もね見事出禁を乗り越えて今岡山さんの社内に侵入してるわけじゃないですか、こういう流れの中でそういうこともありえるかなとは思ってたんですけどね。
まあね、一歩一歩ですよね、来年再来年のうちに、あのメッセージをもらって、また次への糧にするって感じですね。
そうですよね、でそうやって河合さんの活躍っていうのは岡山放送でもごく一部の人はちゃんとチェックしてるわけですよ。
ありがとうございます。
また秋になったら駅伝の仕事がね和歌山でもあったりとかしますもんね、
また龍神村で、正月にやってるニューイヤー駅伝の関西予選っていうのがやってまして、龍神村、田辺市龍神村に行って実況してるという仕事もあります、
でも和歌山放送では仕事が出てこない
という、これがねひどいね、だってもう今日津田康介さん、この収録時に津田康介さんのデビュー戦聞いてましたよ、
ね、サタデーニュースアンドスポーツ ね、
まあ、ちゃんと喋られてて、で別にこっち側はその津田さんどうこうじゃないけどさ、津田さんに並んで河合も起用しようぜ、マイクの前の君たち。
いやいやいや、多分起用する権限を持った人はこの番組は一切聞いてないと思うんですよ。
それなのよ、だから全国で何人聞いてんのこの番組。
だから5人ですって
なんで減っちゃった。
いやいや、5人、僕は元から5人って言ってるんですよ。
あ、そうなんですか、
まあ、
それはパーソナリティ陣とか、いわゆる関係者を除く、
その時にだって関係者だって毎週聞けるわけじゃないでしょ、僕だって毎週聞けるわけじゃない、そしたら鳴らして大体5人ぐらいです。まあ、前後はありますよ、6人の時もあれば4人の時もありますけど、大体5、6人です。
その中に茨城放送のカバラさんは入ってる。
カバラさんはね、最近自分の落語が忙しくて聞けてないんじゃないですか、ね、
じゃあ入ってない。じゃあ、某九州の放送局の和歌山出身の方も入ってる。
入ってる時もあの人も忙しいからね。
まあね、みんなねそれなりの管理職の時代ですもんね。
そうですよ、カバラさんだってもうアマチュア落語家として忙しい茨城放送のねラッキー FM の
アナウンサーってのは本当落語とか得意ですよね。
そう、なんかその趣味的なもの持ってる人多いですよね。河合さん趣味的なものあるんですか、なんかライフワーク。
小芝風花ちゃん、
あ、もうずっと言ってますよね。
そうなんです
よ、最近の小芝さん、なんかこのラジオをテーマにしたドラマ、波を聞いてくれ、あの漫画原作の、あれも評判良かったですね。
ありがとうございます、
あんたマネージャーか、ね、ありがとうございます。やれへんがん
もうマイクールずっとドラマ出続けてまして、あとは CM も多いし、映画もやりますし、最近舞台はあんまりやってないんですけど、全然ラジオとかでもできる、すごくいい声してるんですよ。
あ、なるほど。
だから小芝風花さんをぜひ和歌山放送もイメージキャラクターとして起用するべきだということを言いに来てる。
なるほど、あの和歌山放送ね、来年開局65周年で、今65周年の企画募集してるんですよ、もう3ヶ月ぐらい募集してるんですよいいじゃないですか、1日局長とかどうですか。
あの小芝さんがですね、
そうそう小芝さん、当たり前
びっくりした、
なんで河合敦が一日局長やねん。
いや、そんな一気にステップアップした
な。いや、無理です、あなたやったら一日アナウンサーですカバーカバー、
ちゃんとこちら119、
こちら119、そうそうそうそうそうそ
う、ありがとうございます。
あれですよ、北尾さんが大企業取った時とか
いや、でも笑い事じゃない、ちゃんとそんなんやらせてもらえないなら来ますよ。
そうですよね、だから、さっきも話戻りますけど、ニュース&スポーツもね、僕は河合君いいんじゃないですかって言ったんですよ。だから野球の合間とかもね、あの河合君読んだら、言ってましたよと、野球中継やった後に本社でカバーもできるって言ってましたよって、
それで、ここ局に泊まって、そうそうそう、日曜の午前中のニュースだってやらいいじゃないですか。
そうそうそうそうそうって言ったんですけど、全然みんな笑って全然みんな笑ってるだけで
何をしてる。
でそんな中、この春編成でやっぱり河合さんが注目してた番組が、月木の午後0時30分から、ね、放送されておりますが、ベストミュージックオブ
ベストミュージックコレクションジャパン、
ね、神戸靖子さん、
はい、もうね素晴らしい神戸さん、だって神戸さん自分のことを一切紹介しない、自分のエピソードも何にも言わない、で曲の紹介自体も、 何年にリリースされた曲ぐらいしか言わないんです。
そうですね、
あってあれだったらもう朝昼晩どこでも、それから30年後40年後もいけるよこれ。
そうですよね、
すごい番組
で、ピタッと5分であの曲がフェードアウトしますので、で次の曲ということで5分刻みで作れるような番組になってるんですよ。
そうなんです、あれも各曲聴いてるんですよ、
青森放送各曲聴いてるんですごいですね。そう
なんですよ、青森放送は5分バージョンなんですけど、
なるほど、
だからどこかの一部分だけカット切り取って曲も途中で終わるぐらいで終わります、
は
い、
なるほど。
あと四国放送だと割と長い時間やってるんですよ、25分とか
長いですね。
そうなん
です、
だから和歌山放送って基本10分じゃないですか、ベストミュージックコレクションジャパン、だその2倍、2.5 倍の圧量、
すごい、
ね、厚みですよ、熱量も込めながら、淡々と曲だけ紹介して終わっていく。
すごい、ボリュームはあるけどもあくまでも淡々とという。
そうなんです、だからもう全然神戸さんってどういう人って聞かれてもわからない、
わからない、名前しか、
理想、
そうやな、
最終形、
なんごめんなさい、何の理想なんですか。
穴埋め、
あね、河合アナウンサーは実はですね、穴埋め番組評論家でもあるわけですよね。でもダメですよ、その穴簡単に穴埋めとか言ったら作ってる人一生懸命作ってるんだって言われるかもしれませんからね。
そう、穴埋めって言葉は確かに良くないかもしれないけど、勝手な自分たちの勝手な言葉ですよ、だけれども、それはそれでみんなプライド持って
そうです
やってますからね。
それは一生懸命作ってますからね。
だからこれは、まあ、はっきり言わせてもらう、まあ今中川さんね、あのお休みですけども、はいはいはい、最初さんもそうです、本流のアナウンサーは穴埋めをしちゃダメ、
いやいやだ
一切立ち入ってはいけない。
そういう意味で言うと、話戻りますけども、やっぱり河合さんにお願いしたいですよね、そういう仕事は。
だって一切本流の香りもしない、大したトークもしない、そもそも別には名乗らなくてもいい、名乗ったところで誰かわからない、全部揃ってるよ。
ほんまや、あの番組の
当たり前じゃないか、
パーソナリティを張るだけのね、要素が全部河合さんには集まってますよね。
で、まあ、私もなんやかんやでね、まあ、フリーの期間8年も含めて15年ぐらいやらせてもらってますから。
すごいキャリア、そんなあるんですね。
そう、何にもなくても、とりあえず言葉を出すことはできるようになった、
すごい。だからそれはもう成長だから、最初の十数年前振り返ったら難しかったでしょ、それは。
まあできなかったでしょうね。
今はなんか適当に喋ることが、
そう、まあ今日だって何の準備もしてなくて、とりあえず発してますからね。
はいはい、そうですね。
そうで、最終的に何も残らなくたってそれは OK なんだ。
なるほどね。でそんな河合さんがですね、今日は一つ企画を持ってきていただいてまして、
はい、ワーストトークコレクション騎士。
ああいいですね。何ですかこの番組ワースト、なんか前もちらっと SNS に書いてありましたけど、何ですかこのワーストトークコレクション奇襲っていうのは。
キャリア15年、フリーになって8年、フリーアナウンサーの河合敦が一切の山場なし、面白みなし、印象なし、キャラクターなし、季節感なし、時効なしの全て不要のトークを穴埋めでお送りしていきます。
いらないですそんな番組は。
えいやね、チェリーさんね、やっぱりね、業界に結構長くいるから
あんま変わらないですよキャリア。あんたが民間企業に勤めてたら1、2年しか変わらないでしょ。あんた1年で辞めたでしょ。
あの半年で
辞めた。半年で辞めたでしょ。
ごめんな、
あの上場企業。
そうなんですよ、すごいちゃんとした企業だったから、ね、俺あの辞める日がまだ夢が続いてんじゃないかなと思って。
アクチュームが。
まだ目覚めたらあの日戻んじゃないかなと思って。
いや本当にあの会社に勤めてた今頃ね、そうでしょ、もう東京都心であのマンションそれこそ2軒ぐらい建てたかもしれませんからね。
うん、だから今ここにも、まあ、来ずに、多分こう和歌山放送のラジオ聞いて、ああなんか喋ってる人いるねって感じで、
そうそうそう、
住んでたかもしれない。
ねえ今頃もう係長ぐらいになってたかもしれないですからね。
そうそう。そしたらね、マイホームパパです
よ。そうそうそう。
まあでもいいいいねいいね。
いいんですか。
それはそれ自分で選んだ人生
なんだ。なるほど。でこのワーストトークコレクション奇襲。
そう。今も時効なし、季節感なし、具体性なし、キャラクターなし、山場なし、聞き終わった後そもそも今の誰なんだ。
はい。
で一体何が残ったんだ。何も残らない。それがゴール。
はい、でそれはまあタイトルだけは面白いですけど、ちゃんとなんか話すことあるんですか、
ね、今の聞いてた。
はい、
聞いててその質問。
はい、はい、
ちょっとねディレクターとして勘が鈍ってんじゃないの。
まあもともと鈍い方ですけども。
あのそもそも用意してないです。
あやっぱり
用意した瞬間に終わっちゃう、
あなるほど。なんか僕らのこの何もないトークがワーストトークコレクション奇襲ってことですか。
そうで、わざわざ今タイトルコールしなくても最初からこれワーストトークなんだよ。
なるほど、今日は僕らはもうワーストトークコレクション奇襲をずっとやってるわけですね。
今テープ何分回してる。
いや17分回してます。
もう始まってんのこれ。最初から
もう始まってる、もう終わりかけてますよ。僕らのワーストトークコレクション奇襲
だからね、チェリーさんが今さら振ってきてびっくりしてるんですよ。
なるほど、ごめんごめ ん僕またなんか適当な原稿で作ってくるわけないわな、忙しいのに。
まあそもそもね作っちゃこれ成り立たない。
そっかそっか、そういう趣旨だったわけですね。
そうなんですよ、
僕らのトーク自体がワーストトークコレクションってことですね。
そう、いちいちじゃあ一線を引いてね、
はいはい、
今からワーストトークコレクションを始めますっ って始めたらもうそもそもがそれちゃんと作ろうとしちゃってる。
そうやな。
何にももうまさに2人とも手ぶらで今フラッと入ってきたじゃないですか。確かに、ね、こっちもほら誰か見られたらどうしようかなみたいな。そうそう。
でもね河合さん、夢は大きく持ってください。穴埋め番組もちろんいいですけども、ひょっとしたらどっかの放送局からね、やっぱり河合さんで月金の2時間の番組とかそういう依頼もあるかもしれないじゃない。ナイターオフの時期に3時間の番組やるとかね。
もちろんやるにしても全部俺は埋めるよ。
あ、なるほどね。
全てを埋める。時間なんか関係ない、枠なんか関係ないよ。
関係あるわ守ってください枠はちゃんと
どの時間どの番組でやろうと俺は埋める。
なるほど。
それだけ。
今ねそういう意味ではフリーアナウンサーで、まあ、スポーツが専門でやってますけども、はい、そういうちょっとしたトークの番組とかね、そういう養成仕事は最近はやっぱりないですか。
まあね、やっぱりなかなかラジオで喋るっていう機会はないな、うん、それは間違いないんですけど、ただね全然俺は諦めてないから。
あ、だからコミュニティなんか東京山ほどあるでしょ。
まあまあそこはね、もちろんそれはコミュニティで喋るっていう道はあるんですけど、うん、まあ言ってしまえばちょっとお金の問題もやっぱりあるので。あ、まあ
生活あるからね。
そうなんですよ。で当然ね、じゃあ、 あのコミュニティ FM でそんなに報酬が出ないからって、うん、手を抜くっていうのはもうプロとしてありえないわけじゃないですか。
安かろうが高かろうが一生懸命せなあかんからね。
そうです。だからどうしても番組1個やったらその日の1日潰れちゃう。
そうやな。
なかなかね、やっぱりそうするとフリーでやってると採算がつかないっていうのがこれは現実です。
なるほどね。だそうなるとやっぱりなかなかそのね、あのちょっとこうトークの仕事っては難しいですよね。
そうですね。だから最近あのよく動画とか、あの顔が映る仕事が割と多いんですけど。
なんででしょうね、河合さんの顔が映る仕事誰が求めてそんな。え、たわしみたいな髪の毛してますけども。え、
今来た。
え、
今来た。
はいはい。
顔が映ったところで誰も得しない。ああ何も感じない。それこそ穴埋めだよ。
なるほど。いや、その穴埋めの定義をいつもでかい声で言ってくれるんですけどそんな別に求めてないですからなるほど。だから顔が映っても映らなくてもいいけども、映ってるってぐらいがちょうどいいと。
そう。だってまあ言ったらさ、世の中のほとんどの人、アナウンサーでもそうですよ、うん、その人が顔が映ったからってうわって喜ぶ、喜んでもらえる人ってそうそういないじゃないですか。
そうそういってない、ごく一部のスターだけです。
そうで、しかも可愛いっていうね、まあ、出来上がり、まあ、そんなに皆さん顔知らないと思うけども、まあ、トークとか今ねチェリーさんが紹介した背景とかも含めれば、まあ言ったら引きはないじゃないですか。
まあないね、
ね、うん、でもそんな人でもこうやって、まあ、地道にね、はい、あの細々とでもいろいろ仕事してるという意味は何か、
は
何の特徴もない光らない人でも仕事があるってことなんです。
なるほど。さ、なるほどね。すごい説得力あるな。
でしょ。
すごいな。なんか結構その職業講話みたいなこともやってましたよね。
やってましたね。中学校で和歌山放送に行った時に中学校に行って講話したりとか、で今地元に戻ってからも、割とあの小学校とかで行ってフリーアナウンサーの仕事はみたいなことをやらせてもらってますね。
すごい。なんか他にもね、河合さんの仕事見て、あ、これはなんか面白いことやってんなっていうことがいろいろあったんやけどな。
そうですね。割といろいろ細かい仕事もね、当然ね、やらせてもらってます。
インターネット関係の配信関係のなんか呼んだりとかもしてんじゃないんですか。
そうですね。
なんでボイシーでした。
ボイシー、あの以前最初アナウンサーもね、
何曜日の何とかあるんですか。ラジオみたいなもんでしょ。
そうですね。月曜日の6時半から、うん、ボイシースポニチニュースですね。
あ、すごい。天下のスポーツ日本。
そうなんですよ。スポーツのニュースをお伝えした後に、スポーツの話題を自分なりの観点で話すみたいな。
へえ、それどういう話題をしてるの、その季節のスポーツ。
まあ、こればっかりはね、さすがにあの穴埋めはできないんで、うん、まあ、その日あったスポーツの話題とか、まあ、自分が普段実況してるスポーツ、そんな話題をしてますね。
ちょっと面白そうじゃないですか。だって今言ったさっきのよね、あの河合さんのトーク聞けるんですかっていうところはまさにそれじゃないですか。
まずそこですね、うん、あともうね、自主配信とかいくらでもできるんで。
そんなやったりしてんの。やってないね。
これはやってないですね。
あのやっぱり誰かがね、ちょっと絵描いてくれやんとね。
こればっかりはね、なんかそういったの確かに弱いんですよ、うん、誰かがデザインしてくれて、うん、やっと頑張れるところがちょっとある。
みこしに乗せられて、
そう、わっしょいわっしょい。それが
誰がお前のことわっしょいわっしょいすんねん。
なんてこと言ってんだよびっくりした。
わかるでしょ。でもあの大先輩の大前アナウンサーは自ら配信やってはるでしょ。
ね、カズチューブやってますね、
よく八太郎さんがモノマネしてますけど
ちょっとね、八太郎さんね、最近芸達者になりすぎてて、ちょっとこのままじゃ、らしくあれにはそぐわない力をちょっとつけてしまうかなって気がするんですよ。いいじゃ
ない
ですか。
でも僕はね、この番組からみんな大きくなって羽ばたいてほしいわけよ、
うん、そう、うん、ということは、八太郎さんはもうそろそろ会社員を辞めるべき
いや、あの皆さんあんま知らないですけど、八太郎さんちゃんとした会社勤めてるんですよ。僕も名前聞いたら、ぜひその会社に就職したいというのを会社に勤めてはりますよ、
はい、だからこそ、八太郎、あなたは会社を辞めるべきだ。
いやいやいや、辞めてどうするんですか。モノマネタレントで食っていくの
と、あのフリーパーソナリティ大波の高志くんと一緒に
大波の高志くんはちゃんと仕事してますからね、平日昼間は。
そうなんですか、
うん、で空いた時間にタレント活動、ローカルタレントとして活動してはるんです。結構彼もちゃんとした仕事やってるんですよ。
そういうことなのか。
頼む、分かりますの仕事だけど、とても食うて できないですか。彌太郎さんのモノマネレパートリーもあんた小田川さんのモノマネとやな高松さんのモノマネでそれだけでは食っていかれへんやろえ
範囲が
和歌山放送のリスナーしか興味ないやんかその、
まあ、ありがとうございました。でもねやっぱり俺仲間が欲しいんだ、うん、
あなるほどフリーの仲間でもフリーアナウンサーなんかいっぱいいてるじゃないですか。
はい。
それは仲良くないんですか。
これはねどうしても商売がたきだからこれはどうにもならない。
ほんま早く河合さんにね君寺球場の放送席に座る日が来たらいいんですけどね。
あのイメージだけはもう全部できてるから。
あさすがやな。
真夏の君寺球場です。実況担当は河合敦史でお送りいたします。今日は A 高校対 B 高校の一戦をこの君寺球場から解説福田浩二さんでお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
そうかもうそこまでバッチリもう福田浩二さんまでイメージできてるわけやね。はい、まあ、本当にそういう意味ではね河合アナウンサーの、スポーツアナウンサーとしてもまだまだねこれからキャリアが、更新されていくというか。
まあもちろんもちろんそれね、うん、だってもう今まだ8年じゃないですか、うん、これ多分去年の秋も言ってますけど8年立ってで大した実績も残してないアナウンサーが8年もまだ来てると、
うん、
でもまだおかしみが足らない。
おかしみが足らない。
これが20年になったらいよいよあいつ本物だなと。
そうやね。
で目を向く人もいると思うんですよ。
もう僕もう今8年で目向いてるもんすごいなってこの人間がフリーアナウンサー8年、
はい、そう
でもう業界から追放もされずに
そう
もう間もなくね10年になろうとしてる。で奥さんもいてちゃんと結婚もしてる。すごいねと思いますよ。
ねえだって元々のまあ言ったら別にこれは単に自虐じゃなくて、うん、いや自覚してますよ、うん、ポテンシャルとか能力すごい低かった。
いやそんなことはないとは思いますけど。
だけどそっから、うん諦めずにやってますよ。
やってますよ ねそのギラギラした目でね
、ちょっと決まっちゃったような目をしてますけども。
昔からですよねちょっと決まった感じはね。
これがねいや、結局力入っちゃうんですよ、ね、マイクの前に立つと。
そうですよね。
俺はみたいな感じになるんで。そう
アニマル浜口みたいなこう短文節で区切るトークに血圧とか気をつけてくださいね。この業界結構そういうあの血管系の病気になる人多いんで。
今のは大丈夫です。自覚しながら大して後の言葉が続かないからとりあえず言ってるだけだから。
まずでっかい声出したらなんとかなるっていうのもありますもんね。パターンとしてはね。
これはね東京行って覚えた。
あ東京いやうんそうかな。うん岡山では比較的こっそり仕事してはったもんねやっぱり。
これがね、うん、なんかやっぱりなんか引っかかりがあったんですよ、うん、俺がこうやってうわって言っていいのかとか。
確かにね。
そういう引っかかりが多かったから、まあ、そこまで出し切れなかったけれども。
なるほど。
今からねもう8年前ですよ、うん、いろいろね決意をして、うん、あのフリーになって、うんね、今こんな話をしてもうそろそろ多分時間も来ると思う。
そうやね。
ね、
う
ん、何も残らないこの時間でもそれが俺が目指してきたてっぺんだから
あのアクリル板壊すのやめてくださいちょっとなるほど。さすがてっぺんを目指す男は違いますね。まあ本当にこうやってね年に一度か二度河合アナウンサーと会うんですけど本当に何も残らない。
本当に
で多分来年ここに来ても同じこと聞いてると思うんですよ僕。
そうなんですよ。で同じ話をすればいいから割といけるよ、
そうですよね。だ本当に今まとめようとしてるんですけどもうやっぱり最初に何話したかあんま覚えてないですもんね。
今正解してる、
ええ、
ここでまとめられるようだったらアナウンじゃないよ。
そうですよね。本当にこの中身のないまさにワーストトークコレクション奇襲我々のこの30分、
ええ、
今日お楽しみいただけたと思います。河合さん最後にあの今後の目標なども教えていただいてよろしいですか。
目標なし
あるやろなんかなんかあるやろ。樋口薬局の CM じゃないんやからなんかあるやろ
目標を持ってる時点で穴埋め番組なんかできねえよ。
いやなんか一時アクリル板戦んで穴埋め番組の目標はいいんですけど、はい、やっぱりこれからね、ええ、本流を目指してやっぱり河合さんには頑張ってほしいと思うんですよ、ええ
はい
ね、スポーツアナウンサーとしてそして若い放送出身者としてです ね,
そ, うですね。
それで何かこう目標といいますか、
ええ、これ最後は、ま、真面目に言うと、ええ、やっぱり若い放送アナウンサーっていうのはねあの誰かが嫌がろうとどうしても一生残っちゃいますから
そ, うです、ね、
それをね実証を、はいまあ、実証して、ええ、あの活動はしてます。だから、うん、若い放送が恥をかくことはないようにねしっかりとあの活動を続けてもちろん中身もある活動を続けて、
うん
どこかのスポーツ実況でもこれ可愛いって昔この曲いたやつだよと、そう言ってもらえるように頑張りますんで
素晴らし
いまたよろしくお願いいたします。
素晴らしいさすがね、河合敦アナウンサーです、ということで今週はここまでマイクで直撃教えてチェリーのコーナーでした。
いつも一緒に WBS 和歌山放送田辺白浜局と引川すさみ局は 1233kHz でお送りしています。
さあエンディングでございます。引き続き河合さんにいただいていただいてますが、
はい、エンディングテーマは織田裕二でオーバーザトラブルです。
違います、あの僕がオーバーザトラブルかけたらなんかゴニャゴニャネットに書き込むのやめてくださいね、ほんまに真に受ける人がいてるんで。
えだってあれはでも結局先日言い訳されてましたけど、結局はお金がないってことに尽きるんでしょ。
そうそう、あれはだから河合さんはね、あの曲をかけてるのはディレクターがね番組の制作費がないことを揶揄してるんだみたいに言うんですよ。違うんですよ、あれは僕のお金がないっていう時にあの曲をかけたくなるわけですよ
結局トドロつまり同じこと
じゃない一緒ですけど、
どこからお金が出てる。
でも制作費がないっていうのは会社の問題ですけど、僕のお金がないのは僕の問題ですからね。
使い方が悪いの
か、使い方が悪い。この間あのなんか大きかったのはドラマの出演ですか。
え、そうですね、木村拓哉さん主演の教場ゼロというドラマに、第1話ですね。
前の期のドラマですかね、この春、
はい、それ4月クール、2023年4月クールのドラマでした、
ね、それの第1話でね華々しくニュースのシーンで
ニュースキャスター担当してましたね、
そうなんかやたらそのドラマの中のニュースのアナウンサーのシーンは仕事があるのよね。
これがね、現実のニュースはねちょっとできないのよね。
そうね、現実のねニュースの仕事は来ないけども、ドラマの中のだからドラマの監督が思い描く男性アナウンサーっぽい、
それまさにそうなんです
よ、風貌ってこと。
これからまだ公開される、まだ未公開なんですけど、配信ドラマ4本、ニュースキャスター役で撮ってます、
すごいな。そんなある、そんなニュースキャスター役ばっかり。それあれやん、高松さんと一緒やん。
そう、
紀州の高松、東京の河合。
そう、で大体監督に言われるのが、やっぱり固めのニュースキャスターみたいなイメージ像にぴったりだと。
なるほど。
ということで割とお呼びがかかるようです。
髪型とかなんか七三かなんかに分けてんの。
七三まではいかないけど、まあ割と七三に近いぐらいはきっちりこう分けて、あ、やっぱりメイクさんがついてくれるんで、はいはいはい、すごい綺麗にしてくれるんですよ。
もうそのいつものあのヒゲとかも、
そう、
もうかなり
メイクでガンガン隠してくれて、髪もくせ毛もしっかりとドライヤーとか櫛使って直してくれて、すごい綺麗な感じでスタジオに行けるから。
なるほど。
やっぱりね、天下のフジテレビ様はすごい。
なるほど。で原稿は一応読む、なんかその一瞬だけでもなんかニュースっぽいもの読むわけですよね。
まあそうですね、まあ、当然セリフとして全部もらってるから、はいはい、あれは暗記していきました。
あ、暗記していくわけや。NG とかないわけですか。
NG はあの時はなかったです。
はあ。じゃあこれからもこのラジオ機の映画監督の皆さんはニュースキャスター役でいいのいないかなと、なんかイメージに合う人いないかなと思ったら、もうドラマニュースキャスター界の筑紫哲也こと河合敦さんに依頼すればいいわけですね。
もちろん顔が映らなくても OK。 ああ、もう一瞬でもいいです。しっかりと穴を埋めていきます。どうぞよろしくお願いします。
なんかどこに連絡したいんですか、そういう時は。ご余命は
090846。ダメか。
ダメです、
ダメですか。
インターネットで検索して、
わかりました、
そちらの方にメールでも送ったらいいわけですね。
はい、事務所のジョイスタッフ河合敦宛てにお送りください。
なるほど、ジョイスタッフさんに言ったらいいわけですね、
はい。
あのイベントの司会とかお願いしたい時はどうしたらいいんですか。あの私ね、
はい、
今年、子供のエレクトーンの発表会に行ったら司会が角堂さんでした
まあね、音楽系はしょうがない、音楽系はさすがにこれ無理です。
いやでもやっぱそうやってね、みんな小銭稼ぎしてるなと思ったんで河合さんも
そうですね、
あのご用命があればやっぱ和歌山で5年やってたわけですから、
もちろんです、
やっぱ河合にお願いしたいっていう JA の関係者もいるかもしれないじゃないですか、
は
い、
ありがとうございます、うん、ジョイスタッフか私の SNS すべてダイレクトメール
で、
ね、開放してますから、バンバン送りつけてください。
なるほど、
いたずらでも OK です。
いやダメです、はい、じゃあそこでまたギャラ交渉していただいてね、はい、お願いしたいと思います。ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は私チェリーと
東京の山崎健人こと河合敦でした、は
い、さっき KB のおっちゃんにボケて笑われてましたけど
結構受けてました、
はい、ということでそろそろお別れです、また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。